では、今週の聖書箇所を朗読したいと思います。ルカによる福音書の第8章1から3節を朗読します。すぐその後、イエスは神の国を述べ伝え、その福音を告げ知らせながら町や村を巡って旅を続けられた。12人も一緒だった。悪霊を追い出して病気を癒していただいた何人かの婦人たち、すなわち7つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリア、ヘロデの家令クザの妻ヨハン、それにスサンナ、その他多くの婦人たちも一緒であった。彼女たちは自分の持ち物を出し合って一向に奉仕していた。年末のクリスマスからですね、3週間しばらくルカの福音書の公開説教から離れてのメッセージとなっていました。今週から再びですね、このルカの福音書に戻りまして、この書から一緒にメッセージを聞いていきたいと思いますね。ちょうど今回からルカの福音書の第8章に入ります。そして今日はその最初の3つの節を読んだわけですけれども、何が書いてあるんだろう、大したこと書いてないなみたいなですね、そういう箇所にも思われる箇所ではないかなと思うんですけれども、実はここに記されている記事はルカだけが記している、他の福音書には記されていないことがあるんですね。他の福音書の中ではイエス様と12弟子が一緒にその伝道の宣教の旅をしたということが記されているんですけれども、その一行の中に同じように弟子となった婦人たちがいつもこう一緒にこう宣教の旅をしていたということはルカだけが記しているんですね。他の福音書には記されていない、ルカの福音書の特徴の一つは女性がたくさん出てくるということを前に話したことがあると思うんですが、ここでもそういうことの特徴がの一つが表されていると言えるかもしれませんね。しかもその婦人の中には3人名前まで記されている。その第一が、その一人が7つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリア、マグダラのマリアってね、結構有名な人ですね。皆さんも聞いたことあると思いますね。それから2番目はヘロデの家令クザの妻ヨハナ、領主であったヘロデ王の宮廷に仕えていた人の奥さんだって書かれてあるわけですけど、そんな人がね、イエス様と共に旅をしていたってんですから、おそらくもしかしたらご主人はもう亡くなっていたのかもしれませんね。それで、イエス様の一行に加わることができていたんじゃないかと思いますね。このヘロデの家令、クザの妻ヨハナはマグダラのマリアと一緒にもう一度この福音書の中で後ろの方で出てくるんですね。そしてもう一人はスザンナ、この人は名前しか書いてない、他に何も書いてないんですけども、おそらく当時の教会の人々にはよく知られていた女性であったんじゃないかと思いますね。さらにルカはその他にも多くの婦人たちも一緒であったって記してますよね。つまり何人もの婦人たちがイエス様と一緒に旅をしていた、宣教の旅をしていた、こんなふうにイエス様や弟子たちの宣教の旅を支えていた人々がいた。女性でなくてはできないような細々とした心配りを持ってイエス様とその働きを支えていた女性たちがいたということですね。もちろんそれは何か特別なことをしていたということじゃないんですね。つまり例えばどうですね、毎日の食事の世話をしたりとかね、衣服を洗ったり洗濯したりね、ほころびを繕ったりとかいう、そういう、ようなことをしていたんだろうと思うんですね。でも考えてみれば宣教の旅をイエス様してたわけで、そういう旅をしながら自分たちの食事のこととかね、着物のこととかですね、そういうことまで自分で心配りしなきゃならないといったら、これはもう本当に大変なことだったと思いますね。そんな中でこの女性たちがいてくれることで、そしていつもその傍らにいてですね、そういう、煩わしい仕事の全てを引き受けてくれた、これはもう本当に大事な働きをしていたと言って間違いない。イエス様の宣教の旅はこういう人たちによって支えられていたといっても決して過言ではない、大事な存在なんだろうと思います。こういうことは実はイエス様のだけの、ことじゃなくてですね、その後の教会の歴史の中においても同じことが言えるんだろうと思うんですね。イエス様の宣教の旅はやがて弟子たちの宣教の旅へと引き継がれていったわけですね。ペテロとか パウロとかそういう人たちをはじめとする多くの伝道者たちが町々村々を巡回して伝道の旅を続けていきました。しかしその旅は彼らだけでなされたのではない。その彼らに伴って多くの人たちが共に働いたわけですね。そうやって実は世界中に教会というものは立て上げられている。その歴史はその後の教会の歴史の中でずっと続けられてきたということですよね。そしてそういう形で教会が作り上げられていくときに、いつでもどこにでもここに記されているような婦人たちがそこにいたということも言えるということですね。特に初代教会の人たちはよく一緒に食事をしたという記録があります。食事するところじゃなくて一緒に住むということもね、よく行っていたという記録がある、んですね。そんな場合にみんなが共に暮らしてみんなが食事をするっていう時にね、誰が一体その食事を作るか。食事の世話っていうと皆さんも知ってると思いますが、使徒言行録の6章ですか、食事のことでいろんな問題が起こった時に7人の、よく執事と言われますけれども、ステファノをはじめとするね、7人の人たちがその食事のことで起こった問題を、に対処するために選ばれた。書かれてますよね。みんな男性だったと思うんですが、でもその7人がしたことは食事についての問題を処理するための、なんて言ったらいいんですか、調整役として仕えていたわけで、実際に彼らがその人々の食事を作ったわけじゃないんです。一緒に食事をするにしても一緒に暮らすにしても、そういった身の回りの世話をした、また食事を作った、そういう人たちは、陰に隠れた名もないような多くの婦人たちがそういう務めをしていたと考えて間違いないんだろうと思いますね。今日私たちはこの箇所から、3節しか読んでないんですけど、あえてここで区切ったのはですね、こういうところから決して忘れてはいけないことがあるなと改めて思わされたわけで、私たちの教会の歴史というものは実はそういう人々によって形作られてきているのだということ、改めてしっかりと確認しておきたいと思いますね。私のこのグレッシャペルは始まって12年、結構経ちますね、早いなと思いますが、でも外に目を向ければ50年とか100年以上という歴史を、持った教会もこの日本の中にも結構あるんですよね。そして多くの教会が例えば50年経つと50年史とかね、100年経つと100年史っていう、そういう歴史を振り返っての書物をですね、作ることがあるんですね。私の家にもいくつかあって、私の母教会が70年史っていうのをもう何十年か前ですけど作りました。その時の、この冊子がありますし、このキリスト正教団でも、50年史だったかな、12年前ですけど、ちょうど私たちが加盟した時期ですけど、50年の歴史を振り返ってのその、教団史みたいなものですね、発行してるんですね。そういう50年史とか100年史を見ると、当然そこには歴代の牧師の名前とか写真が出てくるわけですよね。そして時には何年には誰々先生が外からやってきて、その特別伝道集会を開いてくれたとかね、そういう時の様子が写真に残っていたりして記録されているわけですけれども、しかしそういう教会の記録を読む時に、私たちが決して忘れてならないことは、教会の歴史というのは少なくともそこに名前が出ている人たちだけで作られてきたのではないということです、ね、むしろ教会の歴史というのはこういう記録に記されることのことは少ないであろう無名の多くの人々によって担われてきたのだと思います、ね、毎週の礼拝を忠実に捧げ続けた人々、みんなの食事の世話をしたりね、あるいは会場の、ここでもそうですけど、会場の準備をしたり片付けをしたりとかですね、そういう人目につかない、そういうことをコツコツとやっていった人、あるいは病気の人を見舞い続けたりっていうこともあるでしょうね。そういう地道に信仰生活を送り続ける、そういう人々が教会の歴史を作ってきた。そういうことなくして牧師の働きはありえないということなんだ。一人の神学者がこの箇所で面白いことを書いてたんですね。このルカの福音書ですから、ルカという人がこの福音書を書いたわけですけど、ルカがここでマグダラのマリアとかヨハンナという女性の名前を書いてますよね。これを書いた時に、おそらくその心の中で、彼の心の中ではっきりと意識していたこと、わきまえていたことがあると思うって一人の神学者が書いてたんです。 何を意識したのかなと言いますと、それはイエス様が伝道の旅をしていた時に、その傍らにいたのは確かに十二弟子だった。十二人の弟子ってみんな男ですよね。しかしルカはこの十二人の男たちがその伝道旅行だけじゃなくて、最後の最後まで、つまり十字架まで、さらには復活までずっと一緒にいたとは書くことができないんです。書いてないんです。もっとはっきり言えば、このイエス様と共に最後の最後までいたのは、この12人の弟子じゃなくて、男たちじゃなくて、この婦人たちであったんです。ルカはそのことをこの福音書の最後のところではっきり書いています。23章の49節にまずこうありますね。これはイエス様が十字架にかけられて殺されて墓に納められた時のその様子ですね。23章49節、イエスを知っていた全ての人たちとガリラヤから従ってきた婦人たちとは遠くに立ってこれらのことを見ていた。これらのことというのはキリストが葬られるその様子をじっと見守っていた。ここには弟子たちはいない、ごめんなさい、十二弟子はいないんですね。もう一つ、24章の10節と11節にこう書かれてあります。それはマグダラのマリア、ヨハナ、ヤコブの母マリア、そして一緒にいた他の婦人たちであった。婦人たちはこれらのことを使徒たちに話したが、使徒たちはこの話がたわごとのように思われたので婦人たちを信じなかった。この話というのは皆さんピンときますよね。イエス様がよみがえったというのは復活ですよね。イエス様のよみがえりを一番最初に体験した、見聞きしたのはこの女性たちなんです。あの十二弟子じゃないんです。イエス様の十字架の死を遠くから見ていた人たちがいた。それはあの十二弟子たちではなかった。ペテロをはじめとする男の弟子たちは十字架の死に先立ってみんな逃げちゃったんです。イエス様を見捨てて逃げていってしまう。そしてイエス様がよみがえられた時にその復活を真っ先に知ったのはイエス様の墓を訪ねてやってきたこの女性たちだったんです、ね、彼女たちはイエス様の遺体に香料を注ぐために朝早くからですね、まだ暗いうちにですね、その墓にやってきたんですね。おそらくこの女性たちはイエス様は死んだ、復活するってことは分かってなかったはずですけど、とにかく死んだイエス様、それでもイエス様を心から愛していた。イエス様が生きていた時にいつもおそばにいてですね、食事の準備をしたりとか、それこそ、着るものの、ね、なんだ洗濯をしたりとか作りをしたりとか、そういうことをしていた彼女たちはイエス様が死んでしまって殺されてしまってもう望みも全て消えたかなと思われる時にも、でもイエス様をなお愛することをやめなかった。こうしてこの女性たちが最初の復活の証人として立てられた。マグダラのマリアという人は一面から見れば悪い評判が立てられた女性だったようですね。七つの悪霊に取りつかれてということは、まあ、いわゆるこう皆さん分かります、悪霊付きのような症状が何度もあったということですよね。周りの人たちからそういう形で恐れられていたに違いない。しかし今は違う。マグダラのマリア、それはいつもイエス様のよみがえりとともに語り伝えられる名となったわけですよね。素晴らしいですよね。皆さん、イエス様のよみがえりを語られるときにいつでも一番最初に真っ先に出てくるのはこの女性の名前なんです。ヨハンナも同じだし、スザンナという人もその仲間であったわけですね。この女性たちは男たちと違ってイエス様の十字架からよみがえりへの歩みを全て共にすることができた人たち。それは理由って他にないですね。ただただイエス様を愛していた、愛していたからこそイエス様のそばから離れなかった。そして彼女たちは復活の後、教会が形作られていった時にもですね、自分たちこそがイエス様への忠誠を尽くしたんであってペテロたちとは違うんだってね、そうやって男たちを退けたわけじゃないんですね。教会が形作られた後も相変わらず彼らは、彼女たちは脇役に回って再びペトロやその他の人々の食事を作ったり肌着を洗う務めに徹し続ける。こういう人々の存在があるからこそ教会は形作られていった。ルカはそういうことを忘れずにここに記しているということを私もしっかり忘れずにいたいと。 それにしてもなぜ彼女たちはこれほどまでもイエス様を愛したんでしょうか。ここの2節と3節にルカはこう書いてますね。悪霊を追い出して病気を癒していただいた何人かの婦人たち、すなわち7つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリア、ヘロデの家クザの妻ヨハナ、それにスザンナ、その他多くの婦人たちも一緒で、あんまり詳しくは書いてないんですけど、彼女的には何かの悩みがあった、どんな悩みであったのか、どういう悲惨に陥ってたのか具体的には分かりませんが、しかし誰もが病んでいたんです。そして悩んでいた、肉体において魂において問題を抱えていた、そういった女性たちの筆頭に紹介されているのはこの7つの悪霊を追い出していただいたマグダラのマリア。これなんで筆頭なのかといったらね、彼女が一番有名だとか、その女性たちの中でね一番力があったとかね、指導力があったとか、そういうことじゃないんだと思うんですね。パウロがヒントをくれています。テモテへの手紙1の第1章15、16節でパウロはこう言いました。これ自分自身のことですね。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。私はその罪人の中で最たるものです。しかし私が恵みを憐れみを受けたのは、キリストイエスがまずその私に限りない忍耐をお示しになり、私がこの方を信じて永遠の命を得ようとしている人々の手本となるためでした。十二弟子の中で一人ユダが自殺で亡くなりましてね、その後弟子たちがマツテヤという人を、ね、選んだんですけど、本当はパウロこそが13番目 の、ね、あの弟子じゃないかという説もあるんですけど、いずれにしても、使徒パウロになったわけですが、しかしパウロの意識は、私は使徒の中でも一番遅いものだし、最後になったものだし、しかも私は迫害さえしたんだね、教会を迫害さえしたものなんだ、そういう意味では罪人の中の罪人だと、罪人の中で最たるものだ、別の、新改訳聖書だと罪人の頭ですって言って、そんなものが憐れみを受けてイエス様を伝えるものとさせていただいたっていうのは、しかも皆さんに先立って私がこうしてね先んじて救われて使徒と させていただいたのは、私がこの方を信じて永遠の命を得ようとしている人々の手本となるんだ。神様ってこんなに恵み深い憐れみ深いお方なんだよ。どんなに弱かろうと、どんなに罪の中に陥っていようと、神あなたを愛して救ってくださるんだという、そういうことの手本、モデル、模範ですよね。そして私が真っ先に憐れみによって救いをいただいた、私はそういう中で罪人の中で最たるものなのですとパウロは語ったわけですね。振り返ってみればマグダラのマリオはまさに同じ思いだったと思いますね。誰よりも深い罪の中にあったからこそ、誰よりも深くイエス様に愛された。年末3週間ですね、福音書から離れてのメッセージの前の最後の箇所が7章、第7章の最後の箇所でしたけど、そこに登場した、人物は一人の罪深い女性でしたね。一人の町でも悪い評判が立っている罪深い女性がですね、イエス様の足元に香油を注いで、そして口づけしてやまなかった、あのエピソード、それを年末学んだわけですけど、イエス様はその女の行為を喜んで受けられましたよね。そしてその時にこう言われた、第7章の47節。だから言っておく、この人が多くの罪を許されたことは私に示した愛の大きさでわかる。許されることの少ないものは愛することも少ない。これはイエス様をその家に招待したシモンというね、ファリサイ派の人とこの女性とのイエス様に対するその取り扱い方の違いですよね。シモンはイエス様に足を洗う水さえくれなかった。当然口づけしてね、イエス様を迎えることもしなかった。でもこの女は自分の涙で足を濡らして、汚れた足を濡らして自分の髪の毛で拭ってくれた。そして口づけしてやまなかった。なんでこんなに差があるんだろうって。それはイエス様を愛している愛の大きさの違いなんですが、どうしてそんな愛の大きさの違いが生まれてきたかといえば、自分の罪がよりたくさん許されているからこそ、この女はこのイエス様をこんなに深く愛したんだ。 それだけ大きな罪を許されたっていうね、その喜びと解放感、感謝ですよね。それが深いんだってことですよね。じゃあシモンには罪がなかったのか、決してそうじゃないんですね。シモンには罪の自覚がなかったっていうだけであって、そもそもイエス様を愛さないという罪が、もう深い罪があるわけで、そういう罪に彼自身が気づいておらず、むしろ自分は正しく生きてる、真面目にやってる、頑張ってる、だから私は正しい人間だ、この女こそ神様の掟に背くような行いをしてね、罪人なんだという思いで見ていたわけで、神様の観点からすれば全く違った人物評価がなされるということですよね。この罪深い女がイエス様を多く愛しているのは、キリストの罪の許しを深く体験していたから、知っていたから。そしてそれはこのマグダラのマリアも同じだったに違いないんです。いや、マグダラのマリアだけじゃなくてね、この箇所で出てくる女性、つまりイエス様の宣教のために同行したってね、たくさんの女性たち、婦人たちがいたって言いますが、それぞれにさまざまに病から、あるいは悩みから、人生の重荷から解放された女性たちですね。それよりこの女性たちは喜びと感謝にあふれて、自分たちの持ち物を持ってイエス様とその弟子たちに仕えた。これはちょうどこの後ずっと学んでいるルカの福音書を読んでいくと、皆さんもよくご存知だと思うんですけど、硬貨の中で一番小さな貨幣であるレプトン銅貨2枚を神様の前に捧げた女性、ヤモメの女性が出てくるじゃないですか、ね、精一杯彼女は自分の持っているものの全てを捧げた。それはでも本当にわずかな、日本の硬貨で言えば一番ちっちゃいって言ったら1円玉2枚ってことですよね。それを捧げた。でもイエス様は誰よりもたくさん捧げたと言った。この女性と同じということです。自分たちの持ち物をすっかり捧げてイエス様を愛し抜いている姿、それがこのここに出てくる婦人たちの姿だ、生き方だということですね。ここではもうすでに人々がどう評価してくれるかとか、ね、くれないとかっていうのは問題じゃないんですね。自分が多くのものを持っているとか持ってないとか、そういうことも問題じゃない。ただただイエス様に愛されているという事実がそこにある、それで十分だからこそ彼女は、彼女たちはイエス様のために自分たちのできうる限りのことを喜んでしている。とはいえ決して特別なことをしていたわけじゃないんですね。先ほども言っているように、本当に彼女たちがしているのは食事を作ったりとか洗濯物をしたりとか、ある意味では言ってみればごく普通の雑用に勤しんでいたわけですよね。でもそれは聖なる雑用であって、彼女たちは聖なる雑用に我を忘れて打ち込んでいた、そう言っていいんだと思うんですね。ある本を読んでた時に、これ日本の有名な進学校ですけど、進学校の一つ、ある進学校で卒業する学生たちにこういうことを教えるんだということが書いてありました。どんなことを教えるかというと、雑用を軽んじる伝道者にはなるな、そういうことを卒業生に教えるんですね。雑用を軽んじる伝道者にはなるな。教会に雑用などない。神様の役に立ち、主イエスの役に立ち、人々の役に立つものに雑用というものはない。そういう雑用と言われるもの一つ一つを大切にして、大切にしない人に説教もできることはない、説教もできはしないと。なかなかすごいことを、鋭いことを教える学校だなと思いますけれども、確かに教会ってそういうものだと思いますね。教会はどんなに小さな技によってでも実は神の国を持ち込んでいると言える。そこに神の国に生きている喜びを生き語り継げ、そして、イエス様の御言葉は本当なのだということを自分自身の生活、自分自身の在り方をもって表していく、伝えていく、そういう人たちがいる、そういう女性たちがいる、そうやって教会が立て上げられてきた。フランスの思想家のパスカルというクリスチャンの、ね、思想家がいますが、彼がこう言ったそうです。神のことについて語るためには知るよりも愛さなければならない。人は愛によってのみ真理に入る。イエス・キリストやパウロは愛の秩序を持っていた。これらの人々は熱を与えようとはしたが教えようとはしなかった。なんか深い言葉ですよね。教えようとしなかった。 牧師である私にとっては本当に戒めなきゃならないところですが、熱を与えようとしたが教えようとはしない、つまらん、くだらない知識じゃないってことですね。愛の熱、それが伝わっていくってことですね、教会ってね。イエス様は熱を与えられた、ただ単なる知識を与えられたのではない、熱を与えられた、愛の熱を与えられた。そしてその愛の熱に打たれて、自らもまた愛する思いでイエス様を愛するときに、私たちは初めてイエス様を知るってことができるんです。本当の意味、イエス様はどういうお方で何をしたかってね、どういう意味があったかって知的に知るってことじゃないんですね。キリストを愛するようになって初めてイエス様ってどういうお方かということをはっきりと知ることができる。そういう意味で考えれば、イエス様の弟子たちっていうのはいわゆる頭でっかちの人たちではなかった。愛を持ってイエス様の後を追い続け、町々村々もずっとイエス様と一緒にいたって、それはね、イエス様を愛していた。それはこの女性たちだけじゃない、男もそうですよね。みんなキリストを心から愛していた。それはキリストがこんなに私を愛してくださったっていう、そのキリストの愛の熱に自分たちも熱くなってキリストを愛するようになっていった。そこに弟子の道があるという。そしてイエス様と同じように熱い思いを持ってその神の国を人々に述べ伝え続ける。そこに初めて教会というものが立て上げられている。どんなに大きな会堂があって、どんなにたくさんの人が集まっていたとしても、もしこのことを私たちが見失ってしまったとしたら、それは何の意味もないと言っても決して過言ではないですね。キリストを知るものでありたいと思いますが、でもそれよりはるかに私たちはキリストを愛するものである。本当にキリストの熱いその愛をですね、いつも感じながらですね、私たちもまたキリストを愛し続けていくものでありたい、そして人々を愛し続けていく、そういう群れでありたいというふうに思います。お祈りをいたします。